では改めまして皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい。ありがとうございます。今月はアダルの月で、アダルの月はどういう月でしょうかというと喜びの月ですね。でその喜びの月にふさわしく今先ほどマイカさんからもありましたけれどもプリムの祭り、プリムの祭りはアダルの月の14日に行われて、今年は3月の1日で2日間やるんですかね、イスラエルでになっています。でプリムの祭りといえば聖書でいうとどこでしょうというとお聞こえでお願いします。
エステル記。
ありがとうございます。そうですね、エステル記ですね。なので今日聖書を開くところはエステル記が中心になっていきますけども、プリムなんでプリムの祭りっていうかというとあのエステル記読んでるとあのハマンがくじを引いてこのアダルの13日をユダヤ人を根絶するための法令を出した、その日にちを決めた、くじで決めたんですけど、このくじをあのプルって言うんですね。でそのプルから、語源が来てプリムの祭りっていうそのくじっていうような意味があります。はい。でプリムの祭り今はどんなことをして祝われてるのかって言いますと、まずあのこのユダヤのお祭りにつきもののお菓子が、あのハヌカの時には甘いドーナツみたいなものを食べるっていう話をしましたけども、このプリムの祭りの時にはあの名前いろいろあるみたいですけど、ハマンの帽子とかハマンの耳とかハマンのポケットなんて呼ばれるんですけども、三角形したクッキーみたいなものを食べるそうです。あのこの間愛子さんがフェイスブックに写真をアップしてましたね。
はい、今日まこちゃんが作ってきてくれました。
おー素晴らしい。はい、それを、食べて祝うそうです。それから、どんなことをするかっていうと、あの喜びのお祭りなので前日に断食をするそうです。通常あの断食ってあの夕方からするんですけども、この日はあの朝から断食して、 前の日ですね、朝から断食して、このお祝いの時には本当に派手にもうお祝いをする、もうお酒を飲んだりとかで、あの仮装をしたりとか、今は仮装をしたりとかして、祝うそうです。でこの日にあのシナゴーク、まあ、宮に集まってエステル記を全部読み上げます、朗読があります。でその時にあの、まあ、ハマンが鍵になる。ハマンっていう名前を聞くとみんな机叩いたりこうガラガラガラガラって回すおもちゃを回したりとかして、ハマンっていう言葉を聞こえないように、するそうで、一斉に机叩いてガーってでまたハマンっていうのが鳴るってなるとシーンとして、でまた出てくるガーって30回ぐらい出てくるんですかね聖書に、はい、そうやってあの、まあ、楽しみながら本当に楽しむお祭りみたいです。あの他のあの礼祭と違って、楽しむ祭りだそうです。はい。で本題の方のじゃあどうしてその祭りをお祝いするようになったのかっていうところですけども、まあエステル記ざっくりざっくり話をすると、あのこの時代っていうのが、まあ、紀元前470年代ぐらいなんですけども、まあ、どういう時代かというとペルシャ帝国にあの支配されてた時ですね。でバビロン保守にあって、で帰還が、バビロンからペルシャに変わって、でエルサレムに帰ることを許された後ですね、だいたい60年ぐらい後の話です。でここで、まあ、ハマンっていう人が、まあ、ユダヤ人をもう根絶やしにしてしまえっていうお触れを出します。まあ、それをエステル、ユダヤ人の新しい王妃がそれを救うという内容、本当にざっくりした内容だとこういうふうな内容になります。でなんであの ハマンはユダヤ人を根絶やしにしてしまおうと思ったのかっていう、まあ、一つきっかけとなったのはあのモルデカイですね。ユダヤ人のモルデカイが自分はこの帝国の王様の右腕だぞっていう自負がある、そういうふうにあの出世をしてきた人ですね。で自分が通るときに彼だけがひれ伏さない、みんな膝ついてかがめてあのひれ伏すのにあいつだけやってね、あいつユダヤ人じゃないか、これいいきっかけだ、モルデカイだけじゃなくてユダヤ人全部を根絶やしにしてしまえっていうふうな考え、じゃあなんでいいきっかけでそのユダヤ人をっていうふうな話になると、まあ、話は遡っていきます。ちょっと聖書各章を開けましょうか。出エジプト記の17章を開けましょう。で出エジプト記の17章でここのお話っていうのがまだあのエジプトから出てきてアラノにいる時代ですね。であの有名なアマレク人と戦ってモーセが手が挙げてる時はイスラエルが優勢で、手が下がるとアマレク人が優勢になった。で椅子を用意して座って両方でこう手を支えて、で最終的にはアマレク人を打ち破ったっていう話です。でこの17章の14節を見てみましょう。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに呼んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまおう。アマレクなんですけども、ハマンはこのアマレク人の、まあ、末裔みたいなもんですね。あのエステル記の中ではアガク人ハマンって出てくるんですけども、このアガク人っていうのはアマレク人の、まあ、アガク王っていう王様ですね、この子孫だっていうふうに、言われています。ですから、まあ、ユダヤ人に対してもう猛烈な恨みつらみが多分あったと思われます。ですからモーセ、ユダヤ人のモルデカイがその自分に対してふれくさないというふうなところを、種にして、あこれきっかけにユダヤ人、あの憎きユダヤ人を根絶やしにしてしまえっていうふうな思いが、上がったんだと思われます。はい。で、まあ、それを聞いてユダヤ人たちは、まあ、うわなんてこったっていうふうになるわけですね。で先ほど言ったくじを引いて、このアダルの13日がその日にそのユダヤ人をもうやっつけなさいっていう法令が執行される日だっていうふうに決まります。当然その日が近づいてくるわけですね。でユダヤ人たちはもう喪に服して悲しみふけてっていうふうな状態になってます。でそれを聞いたモルデカイが、まあモルデカイ、まあ、ここでエステル記なんで、まあ、エステルさんをちょっと出さないといけないんですけども、エステルさんはモルデカイの、いとこですかね、叔父の娘ですからいとこですね。で、まあ、両親がエステルの両親が亡くなったので自分が引き取って、まあ、自分の養子として育てました。で、まあ、ペルシャの王様、この人の奥さんがまあちょっと従わなかったので、まあ、王妃っていう位はもう取っちゃおう、で新しい妃を探しましょうということで、まあ、国中から美しい若い娘を集めます。でエステルさんはすごく綺麗だったらしいですね、美しい人で。でエステルももちろん集められて、そこでその王様に気に入られるためにいろいろ持つ薬を塗ったり化粧したりとかってしてやるんですけども、それでやっぱりあの好意を受けます。その世話係の人にも好意を受けますし、実際に王様のところに入っていった時にも王様にも好意を持たれます。そしてエステルさんは、見事 王妃となられます。なのでただここでモルデカイはエステルにあなたユダヤ人だっていうことを王様に言っちゃダメだよっていうふうに言ってます。だから王様はエステルがユダヤ人っていうことを知りません。でそこでハマンがそんな遅れを出しても、まあ、エステルとは関係ないと思っているわけですね王様は。でモルデカイはそれを聞いて、よしエステルあなた王妃なんだから王様にちょっとお願いしてこのユダヤ人をユダヤ人にしてしまえっていうその法令を取り消してもらってくれっていうふうにエステルに何だろう、まあ、人を介してですけどもお願いをします。で、まあ、普通に考えると、まあ、お妃様なんで王様ちょっとこの法令取り下げてくださいよって言えるかなって思うんですけども、この時代のこの国ではそれが許されないことです。で、ここでまた聖書箇所エステルの4章をちょっと開けてみましょう。はい、で4章の11節にこう書いてあります。王様の家臣も王の諸州の民族も皆男でも女でも誰でも王様に召されない限りは、まあ、内庭に入って王のところに行くことは行く者は、死刑に処せられるという法令があることを知っています。これエステルが言いました。王様に呼ばれない限り勝手に王様のところに会いに行けないんですね。もしそれで王様がお前何しに来てんのって言ったらもうそこで処刑される、いわゆる命に関わることです。ただそこで王様が金の尺を差し出せばその人の命は助かる。なので私が王様にそれをお願いしに行くのは当然命がけのことになるわけですね。でここで30日間まだ王様に召されてません私は、なので突然行ったら絶対私殺されちゃいますよって思ってるわけですね。そこでモルデカイはこう言いました。さっき話をありましたけども、何のために私たちが使わされてるのかっていうところをモルデカイがエステルに話をします。はい、でここで4章の14節、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの国に来たのはもしかするとこの時のためかも、この時のためであるかもしれない。モルデカイがこう言います。もしあなたが何もしなくても、まあ、私たちは神様に愛されている民ですから誰が来て代わりに救ってくれるでしょうね。でもあなたの家とあなたは滅びちゃうよ。あなたが今ここにの国に来てこの位について王様の近くにいることはもしかしたらこのユダヤ人を助けるためなんじゃないのというふうにモルデカイが話をします。そうするとエステルはあそうだって思うわけですね。それでエステルはこの時シュシャンという町に、いるんですけども、まあ、ここの人たちをみんな集めて三日三晩私のために断食をしてください。私のために断食してくださいというのは取りなしですね、はい、ここでまあ、この教会でも取りなし取りなしという話が出てますけども重要なことですね。取りなしをしてください。そしてエステルは命がけで王様のところに行くわけです。そうすると王様の好意がありますから。でこの好意っていう言葉の意味には神様の臨在を着るという意味があるそうです。ですから神様の臨在来てくればそりゃ好意を王様の好意も受けないわけはないので王様が金の尺を差し出します。でもしよろしければ 私が宴会を開きますので、そこにハマンと王様一緒に、出席してくださいというふうに頼みます。ああ分かった分かった王様はああ分かった分かったと心ウキウキして、ああ行くよというふうにします。でハマンもお妃様に呼ばれたよ、宴会に呼ばれたよっていうふうにして喜んでいきます。で宴会に行きました。で王様はエステルに何が欲しいの、この国の半分でもあなたにあげれるよっていう話をします。もう一日、明日もまた宴会しますから、明日もまたハマンと一緒においでください。でハマンもまた呼ばれたよってここでウキウキしながら、家に帰って、俺こんなにすげえんだぜっていうのを家族と、まあ、友人たちに話をするわけですね。ただどうしてもやっぱりあのモルデカイっていうやつだけは許せねえなっていうの話になって、じゃあそこに50キュピトの柱を、50キュピトって大体22メートルぐらいなんですね。1キュピトが44センチなのでかなり高い柱、まあ、当時でそのくらいの柱を建てるってすごいことだと思うんですけども、建てて、あそれに吊るしゃいいじゃんっていうかな、おいい考えだねって言って、それを自分の庭に柱を建てます。そしてそのそうすることを王様にあの許してもらうために王様のところに勤しんでいく、まあ、王様はその日夜眠れなくて、歴史の書、まあ記録の書ですねをちょっと読み上げてよって言って、家臣の若い人たちがそこで読んでます。そうすると、まあ、モルデカイが王様の門の前で守ってた二人が王様に謀反を企ててるっていうのを通報して、それ調べたらやっぱりそうだった。でその謀反を企てた二人が罰せられます。でその部分を読み上げるんですね。王様はこのモルデカイっていうやつにちょっとなんか褒美あげたっていうふうに言う。いや何もしてません。あなんだっていうことになって、ふと見るとハマンがよしあいつを吊るしてやれ、王様にお願いするぞって来てました。王様があそこに誰いんの、ハマンに来てます、あ通せ通せ、王様ハマンに栄誉を与えたい人がいるんだけど、この人にはどんなことしてあげたらいいかなって言ったら、ハマンはああ俺のことだって思うわけですね俺王様のお気に入りだしってじゃあ王様の服着させて、王様の冠かぶって、王様の馬に乗って、で街中をこの人は王様の栄誉を受けました、だから俺ヒーローじゃんって思って、そうすることが良いでしょうって言ったら、それが王様ああそれいいね、じゃあモルデカイにそれやってっていうわけです。ハマンとしてみればなわけですね。なんでモルデカイなのっていう風になるわけです。で、まあ、悔しい思いとドキドキとっていう気持ちで家に帰ってその話をします。まあ、家族とあの友人たちにその話をしますね。そうすると奥さんがここで何と言ったか。これ六章。開けてもですか、ね、6章の13節。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシと全ての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですか。このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょうっていうんですね。なんでそう言うかというと、あのこの頃だけではないんですけども、ユダヤ民族が神様が選んだ特別な民族だっていうのを他の民族も知ってるんですね。なので要はユダヤ民族に対する嫉妬って他の民族みんなから受けてる。神様がついてる人、その民族の人なんで、あんたもう勝てないよってもう分かっちゃうんですね。特に知恵のある人と、まあ、この奥さんもまあ知恵があったのでしょうね。 あのなのでモルデカイはああどうしようってなるでドキドキしながら2日目の宴会に向かいます。で王様がエステル何欲しいのって聞いたら今私の民族が根絶やしにされようとしてます、その法令が出てます、これをどうか取り消してくださいって王様に、王様が何そんな触れ出したの誰どこのドイツって王様許可したんですけども王様誰って言ったらこの悪いハマンです。もうハマンはもうああもう負けちゃったってそこで悟りますよね。で王様はもう怒りに燃えて自分のお妃さんの民族を根絶やしにしようって考えるなんてどういう猟犬だっていう話になるわけです。で王様が庭に行って席を外した時にもうハマンはどうか命だけは命乞いするためにエステルの長椅子の上にこうひれ伏す。そこに王様帰ってきます。そうすると王様お前俺の妃に何しようとしてんだよっていうふうにまたなるわけですね。でああもう終わったでハマンは自分がモルデカイのために用意したその柱22メートルの柱にかけられるというふうな、要はもうここで一発逆転ですね。じゃあなぜこの一発逆転ができたのかというと、ここでエステルが自分が置かれた自分が召された召しを神様に従ったからですね。命をかけて神様に使えたわけですね。自分の民族を守るために、殺される仮面かもしれないと分かっていながら王様のところに勇気を出して行って、で勇気を出して神王様にお願いをして、で救われたわけです。なのであのイスラエル人ユダヤ人の考え方の中に最大の愛は他人のために命を捨てること、これがあのユダヤ人の本当にアイデンティティの一つになっているそうです、まあ、これを読んだ時にイエス様と同じこと言ってんじゃんというふうにあの思いましたけども、イエス様も友人のために命を投げ出すことはこれほど大きな愛はありませんというふうにイエス様も言ってますね。なので同じことをあのユダヤの人たちも自分たち そのアイデンティティの中に持っています。それはこのエステルが本当に命がけで自分たち あの民族を守ったっていうところから来ているわけですね。なのでこのユダヤ人たちがこの日もう滅ぼされるかもしれないっていうのが一転して救われたでにもそれにプラスして自分たちを攻撃する人たちはもうやっつけてもいいよっていう法令まで重ねて法令が覆ったわけですね。なので本当に藻の日、悲しみの日が喜びの祝いに変わった日です。こういう喜びっていうのもただの喜びじゃなくて本当に爆発的な喜びですよね。本当にみんな、ね、日本がもう日本人がみんなもうやっつけてもいいよっていう触れが世界中に出てて、あ日本人どうしようどうしようどうしよう、それが逆転して逆に日本人を苦しめようとする人たちを逆にやっつけてもいいよってなったらもう当然そうなりますよね、はい、なのであのこの光と喜びと栄誉、あのモルデカイ栄誉をもらいましたのでこの栄誉も本当にいただける日、そういうお祭りです、はい、でこれはじゃあユダヤ民族だけが祝う日なのっていうことを考えると、もしここでエステルがユダヤ人みんなを救ってなかったらイエス様が来る500年前の話なんで、イエス様はヘブル民族の中に現れる、その民族がいなければイエス様は来ることはできないですね。私たちはイエス様によって救われています。なのでこの時にユダヤ民族ヘブル民族が根絶やしにされたら私たちにも救われなかったんですね。なので私たちにも無関係ではなくて大いに 関係のある大いに私たちも喜ぶべき、祝福するべき、祭りです。ですから ここで本当に一番教えられた私も、ここで一番教えられたのは本当に神様の選びっていうのには理由があるんですね。自分がここに置かれてる、自分が、まあ、まず救われてここにいる、まあ、あの地域でもそうですし、まあ、仕事でも職場でも学校でも自分がそこにいるのには神様の計画の中の一つ理由があるんですね。だからその使命を果たさなければならない。エステルのようにその使命を果たすことによって神様から好意を得られる。この好意は神様の臨在を切るっていうことです、ね、これほど強力な着物はないですよね、はい、なのでそのことを本当に私たちは選び取っていくべきではないかと、強く思います。はい、で、もう一箇所聖書箇所を開けたいんですけども、エステルの8章で8章の15節、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると主山の町は喜びの声にあふれた。この姿っていうのはイエス様の再臨、イエス様が来られることの予見になっているわけですね。イエス様が来られる時にはこんな風にして、当然イエス様が来られば私たちも喜びにあふれるわけですね。なのでそのような喜びがあふれた、出来事といったら簡単なんですけども、そのようなことが起こった話です。ですからエステル記は聖書の中でも特別に扱われる、書物になります。はい、で余談としてですけども、エステル記ってその前後にエズラとネヘミヤがありますけども、エズラとネヘミヤはイスラエルに帰ってソロモンの神殿が壊されてそれを建て直したり城壁を建て直したりっていうのに大きく関わった人たちですけども、この人たちがいた時にはエステルも存命だったと思われます。なので本当にこのイスラエルが再び復興するために大きく関わった王妃、ユダヤ人というふうに、ですからこの人が果たした功績っていうんですかね、これは本当にとんでもなく、こう一少女が本当にお父さんもお母さんも亡くなって、まあ、みなしご状態だった少女がここまで、の位に行ったっていうんですか、この位の働きをしたっていうのは本当にサクセスストーリーっていうか、まあ、現代でいうシンデレラストーリーっていう風になるんですけ けども、これを思った時にシンデレラの話ってここからパクってんじゃないのかなっていう風にちょっと思って、虐げられてたところからこうお姫様になってるっていう、まあ当然シンデレラのストーリーができた以前の話ですが、今から2500年前の話で、日本はどういう時期だったのか、縄文時代か弥生時代かぐらいの時代に要はこういうことがあったわけですね。まあ耕したり狩猟してたりとかっていう時にこのイスラエルの地域、この辺ではもう宮殿が建ってたりとか、そういう風な時代だったって思うと遠く離れてるんだなっていう風に思いますけども、そういう時代ですね。でエステルプリムの祭りの時にはまあいろんなことが起こってます。これはあとあやこさんが話してくれるかとは思いますが、まあ、2,3 ちょっと紹介したいと思います。まあ、旧ソ連のスターリンですね、スターリンが亡くなったのは1953年の クリームのお祭りの日です、はい、3月2日っていうふうになってますね。で1999年、近年だと1999年、湾岸戦争の終結、これもプリムの祭りの日です。この日に当然あのイスラエルにもミサイルの雨が降ったって書いてありますけども、雨のようにミサイルが降ってたのが止んだ日がプリムの祭りの日です。ですから本当にイスラエルの人たちにとっては本当に特別な救いがある日というふうになると思います。ですから私たちも本当にこの日を喜んで神様の召しをいただいて、それをしっかり握って、それをで自分たちのアイデンティティですね、うん、やっぱ神様が守ってくれてるんだっていう、で神様が私たちの本当にお父様、イエス様が私たちの友達だっていう風なのをしっかり掴んで前進していく、そういう風な、ここ最近のあのマイカさん、あやこさんのメッセージにも本当につながってる、本当にそういう季節なんだなというふうに、思います。ですから喜び、祝いして前進する、それを選び取っていきましょう。では宣言して終わりたいと思いますので、どうぞお出しください。はい、では宣言して、主を感謝します。
主を感謝します。
敵の策略を覆します。
敵の策略を覆します。
新しい形で勝利します。
新しい形で勝利します。
主を感謝します。
主を感謝します。
私の全てをかけて神様に仕えます。
私は全てをかけて神に仕えます。
私は神に仕えるものです。
私は神に仕えるものです。
主と神の王国のために、
主と神の王国のために
戦うことを、
戦うことを
改めて選び取ります。
改めて選び取ります。
ハレルヤ。
ハレルヤ。